本日からマルコによる福音書15章に入ります。イエス様の最後の一週間である受難週で言えば金曜日にあたります。イエス様は木曜日の夜に逮捕され、ユダヤ人の最高法院でイエス様の裁判がすぐに行われました。祭司たちをはじめ長老や立法学者たちは自ら神の子とするイエスを神への冒涜罪として死刑にすべきだと決議したのです。そして本日の聖書箇所に続きます。15章1節です。夜が明けるとすぐ祭司長たちは長老や立法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いていき、ピラトに渡した。最高法院のメンバーたちは、イエス様に死刑の判決を下しました。ところが、当時のユダヤはローマ帝国の支配下にあって、死刑の判決はローマ総督の権限に委ねられていました。ですから彼らは翌朝、イエス様を総督官邸に連れて行き、総督ピラドに死刑判決を下すように訴えました。しかし彼らはイエス様を宗教的な冒涜罪であるって訴えると、ローマ帝国は関与しないことが分かっていました。ですからイエス様をローマ帝国への政治的な反乱罪として立ち上げたのです。つまりイエス様がユダヤ人の王として民衆を扇動してローマ帝国への反乱を企てていると嘘を言って訴えたのです。そういうわけで二節にあるようにピラトはイエス様に、お前がユダヤ人の王なのかと確認しています。ここでピラトが考えている王というのは、この地上の王、政治的な王のことでありました。あるいはローマ帝国に反する反ローマ運動のリーダーのような、そういう存在を意味しております。しかしピラトは自分の目の前に立つこのイエスという男は、どう見てもそういう人物には見えませんでした。ローマ帝国への反乱罪を見出すことができなかったのです。そこで並行箇所であるルカによる福音書23章4節を見ますと、ピラトははっきりと人々に、私はこの男に何の罪を見出せないと宣言しております。ではイエス様はいかなる王でしょうか。イエス様はピラトの問いかけに対して、それはあなたが言っていることですと答えられました。これは間接的なものの言い方で、相手の言っていることに対して自分の方は別の考えであることを言い表しています。イエス様は確かに王であることを否定しませんでした。しかしこの世の王ではなくて、会話を受けから十字架に至るまで最も自分を低くして、ご自分の命まで捨てて神の栄光を表された平和の王であったのです。前日の木曜日の夜、最高法院の裁判では、お前は葬るべき方の子メシアなのかというこの大祭司の問いかけに対して、イエス様ははっきりと口を開いて、そうです、あなたたちは人の子が全能の神の右に座り天の雲に囲まれてくるのを見ると答えております。イエス様はご自分のことを神の子メシアとし、再びこの世に来られる再臨の主であることを証ししました。私たちが信仰告白をするとき、イエス様こそ神の子キリストであるということが信仰告白の最も短い内容であります。 そのことを日々の生活の中で言葉と行動をもって表すことが信仰告白でもあります。去年11月9日に天に召された本田水雄さんがお好きだった賛美歌の中にハレルヤハレルヤという賛美歌があります。この賛美歌はとても単純な旋律でありますが、歌うたびにその歌詞は心の中に響いてまいります。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、神の子イエス君、神の子イエス君、神の子イエス君、神の子イエス君、イエスこそキリスト、イエスこそキリスト、イエスこそキリスト、イエスこそキリスト。このように同じ歌詞を4回繰り返す賛美歌です。水雄さんが天に召される3日前にご自宅に訪問し、共にこの賛美歌を歌いました。本田さんは日々の生活の中でご自分の信仰告白の証としてこの賛美歌をよく歌われたと思います。テモテへの手紙1の6章13節にこういう見言葉があります。万物に命をお与えになる神の御前で、そしてポンテオ・ピラドの面前で立派な宣言によって証をなさったキリストイエスという御言葉があります。イエス様はピラドの面前において証をされました。そのイエス様の証は本日の聖書箇所においては沈黙の証です。ピラドの最後の審も何も答えないのか、彼らがあのようにお前を訴えているのに、この審問に対してイエス様はもはや何もお答えにならなかったと聖書に出てまいります。イエス様は1回だけ答えて、その後は何も言わないで沈黙を守っているのです。このイエス様の沈黙はイザヤ書53章に出てくる苦難のしもべの沈黙を思い起こさせます。イザヤ書53章の7節です。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。放り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。ここに記されている彼とは十字架にかかられたイエス・キリストのことを指し示しています。イエス様は神の子意志に従い沈黙の証をすることによって受難の道を歩まれたのです。私たちの救いのために十字架に向かわれました。口を開かなかった苦難のしもべのように何も言わないでイエス様は沈黙を守っていたのです。そのイエス様の対応に対してピラドは不思議に思ったと記されています。この不思議という言葉は普段うんというこの首をかしげるような言葉ではありません。おどくような言葉です。周りはやきになってイエス様を死刑しようとしています。しかしイエス様は何も言わないで沈黙しているのです。これに対してピラトが驚いたのは当然であります。周りのうるささに対してこの沈黙の静けさは一体何なんだ、 ピラトはこのイエス様の姿にただならぬ威厳を感じていたのかもしれません。ここで沈黙することには信仰が必要であることをイエス様は私たちに教えておられます。イエス様は当時ご自分の正しさを主張できたところを一切そうなさらずに沈黙されました。それは私たちを救うためでした。イエス様が私たちの罪をその身に負って身代わりに十字架に死んでくださったということは、その不条理の中で神に信頼し続けることでした。イエス様は法理場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように口を開きませんでした。しかし神様はそのイエス様を死人の中からやがてよみがえらせるのです。詩篇37編の7節8節にこう書いてあります。沈黙して主に向かい、主を待ち焦がれよ。繁栄の道を行く者や悪巧みをする者のことで苛立ちな。怒りを解き憤りを捨てよ。自分も悪事を図ろうと苛立ってはならない。物事が思い通りに進まないときに、何よりも大切なのは沈黙して主に向かうことです。それはすぐに主からの答えや慰めが来ることを期待するのではなく、何の変化も起きず何も見えない中でなお黙して主の答えを待ち続けること、それが主を待ち焦がれることです。しかもそこでは繁栄の道を行く者や悪巧みをする者が良い結果を見出しているように見えることがあります。そのような時にこそ怒りを解き苛立ってはならないと聖書は語っています。イエス様はどんな時にも神様が共におられ、今置かれた状況の中においてもその神様が働いてくださるという、そういう信仰がありました。ですから最高法院のメンバーたちが嘘をついて訴えても沈黙することができたのです。これがなかなか私たちには難しいことです。自分のことを言われたり非難されたりするとつい黙しておられずに体型姿勢を取ろうとしてしまいます。しかしイエス様の沈黙は信仰の沈黙でした。どんな時にも沈黙して主なる神に向かう信仰がありましたので、揺れることなく苛立たずに沈黙することができたのです。私たちも主イエスに従う者として、このイエス様の信仰の沈黙を学ぶ必要があります。神様は御子なるイエス・キリストを通してご自分の愛と御心を表してくださいました。日々の生活の中で、なんで、どうしてという問いたくなるようなことがたくさんあります。そして苛立つことがあるでしょう。その時このイエス様の信仰の沈黙に習いつつ、神の御心がどこにあるのか信仰を持って求め続けたいと思います。そしてイエス・キリストこそ神の子キリストであることを日々の生活の中で告白していくものでありたいと祈り願います。これからしばらくオルガンが弾いている間、イエス様の信仰の沈黙を思い起こし、沈黙を持って祈りの時間を持ちたいと思います。弾き終わりましたらお祈りして説教を終わります。お願いします。